みんなのダイエット。この番組は嘘みたいに痩せたいあなたが本当に痩せる鍵となりたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
嘘でもいいから痩せたい半助と、
嘘でもいいから痩せたい哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、本日2022年4月1日エイプリルフールでの収録となっております。配信はエイプリルフール終わっておりますので、本当に痩せる鍵となりたい番組で進めていきたいと思いますが、4月1日ということですので、まあ進級、進学、就職などされた方、皆様おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます
っていう日なんだなってさっき思いました。私はもう何の区切りもなく日々淡々と過ごしておりましたが、お二人は4月1日なんか区切りってありました？哲夫さんは4月1日何か始まることとかあります？
なんかここ2年ぐらい同じ話題だなぁということを今思い出しました。
そういえばこんな話しましたっけ。
何もないけれども、私が音響の仕事をいただいているダンス教室の発表会がこの時期にあるので、それで区切りですねみたいな話で半助さん、ああそうかっていうのを知ってる気分
を今日そう言われて思い出しました。そうでしたね、はい、それ聞いた気がします。
はい、去年は4月1日、はい、開催で、今年はコロナの影響で、幼稚園児ちびちゃんはリトルの発表会が4月の5日、そして今晩小学生から大人までの発表会が5月16日とかに、
そんなにされるんですか？
はい、2回になりました。
へー、
というところで今そうですね、チラシデザインしたりとか音響の準備したりとか、
へー、
やっております。
で、永井先生は今のお仕事の環境が変わってからは初の4月をお迎えっていうことでよかったですよね。
初めての4月になりますね。
今のところではどんな感じの4月？お忙しい、まあお忙しそうですよね。
まあのエイプリルフールっていうカレンダーの認識は持ってるんですけれども、
うんうん、
僕の中では今日3月32日っていう数え方です。
そっか。
そうです。はい、
まだ年度末業務が進行中。
はい。年度末アディショナルタイム。
アディショナルタイム。進行
中っていう感じですね。
はいはいはい。アディショナルタイムはどれぐらいありそうなんですか？
本来だったら今日準備万端スタートしなくちゃいけないところはあったんですけれども、うん、おそらく多分あと5日ぐらいかかる予定
です。うわ、5日
ぐらいは多分今日の進捗具合だと。なのでちょっとまあ今日も仕事をいくつか持ち帰ってきているので、まあそれを処理してっていう感じで、
はい、
けば一応4月の5日くらいには4月って胸を張って言えそうな感じではあります。
うわぁ、結構じゃあ大変ですね。
まあ、僕個人の抱えてる量っていうよりも、自分以外の人のお仕事の状況確認だったりとか、
うん、
まあ、それに対してのゴーサインとか、
うん、
まあ、そういったものも出てくるのと、まあ、それが、こう、優先順位が、時と場合によって変動するんですね。
うんうんうん。
だからまあ自分がこの仕事に取り掛かりたいなと思っても、
うん、
急にカットインしてくるお仕事があったりすると先にそっちを片付けましょうっていうお話になったりとか。
ほうほうほう。
で、まあ以前やっていたお仕事が状況が変わったことによってさらなる修正が必要になりましたっていうところで、まあそれの確認をしますとかで、
うん、
自分だけ進められるんだったら良いんですけど、他の人が関わることになると、まあ10人いたら10人確認をしないといけないみたいなところでまた時間をかかるしまったりとかですね、
うんうん、
でそれ以外に個人というか、まあ、自分で進めておかなくてはいけない仕事っていうのがやっぱりあったりとかするんですね、
うんうんうん、
なんでまあそれを進めているとなかなか3月が 終わらないっていう。
なるほど。いや、結構、気持ち的にも辛いですね。4月になってるのに。
あ、なんかでも、そこに関しては少し割り切りができました。
へぇー。そんな感じ。
今の、どこまで4月っていうことを認めないで過ごせるかっていうところで。
そうかそうか。だからその32とか33とかっていうカウントの仕方なんですね。
はい、延長線上ですね。朝ミーティングとかをまあちょっとしたりもするんですけれども、
うんうん、
まあ一応その時も一応4月1日ではあるけれども進行状況に関しては3月30何日っていうカウントをするっていうお話をしてる感じなので。
あ、まあ、そういう共通認識のもとやってるって感じなんですね。
まあ、それだけこう、みんなで抱えていて、解決しない仕事が結構あったりはするので。
うんうんうん。
まあ、だから、うん。桜が散ってるのを見たりとかすると、ああ、春だなっていう感じは思ったりしますし、電車に乗っている方でフレッシャーズの方、やっぱりたくさんいらっしゃるのをお見かけすると、
まさしくですよね、
はい、うんうん。新しい年度なんだなって思いながら、
うん、
延長戦を戦ってるんだなっていうことをそこでさ、またある
から。再確認という感じで。延長戦な自分を認識する桜だったり、フレッシュマンの人たちだったりっていうことなん
で、はい、自分だけまだ2021年度を生きている感がすごく、
なるほど。
ありますね。
そうね、桜といえば、まあ、僕の横浜近辺は、もう葉桜散り始めておりますが、鉄道さんのところがなんか一番だったらしいですね。福岡、九州とかが満開一番みたいな、こんなニュースあったっけと思いながら聞いてたんですけど。
それは福岡が一番になるのは許せないっていう。
いやいやいや、そうだよね。そうじゃないんですけど。
上から見せんの弾圧ですか。
いや、一番、満開一番みたいなのってありましたっけ？
ないですね。
なんか満開一番、福岡県みたいなニュースを。
はい、一番垂らせていただきました。
もうどう、もうじゃあ散ってる感じですか？
昨日、ちょっと雨が降りまして。
はいはいはい。
散り始めたみたいです。
あ、じゃああんまり変わんないのかな？こっちもなんかその雨で、チラチラ散り始めて、あ、ピーク過ぎちゃってたわ、と思って今日気がついたんですが。永井先生のお仕事場はまあ僕と変わらない首都圏ですけど。
そうですね。だからまあそこに関してはやっぱり、いわゆる花散らしの雨が降ったことによって、うんうん、今日はだいぶやっぱり花びらが落ちてましたね。
うんうんうん、
ただまあ、自分の地元に戻ってくると、うんうんうん、ちょうど明日、明後日で満開っていうような感じの咲きっぷりですね。
なんかまあ、ここ例年そうじゃそうなんですけど、なんか気づいたら桜咲いててびっくり。今年特にそうだったかな。なんか車で仕事向かうときに、あれ？と思ってすげえ満開みたいな感じでびっくりして、なんかバタバタしてるうちに、あ、もう散り始めてるわっていう感じが、なんか例年そんな感じな気がしますが、桜見るとちょっとざわざわするんですよね。なんか撮らなきゃいけないような気にさせられるけど撮れないみたいな、なんか
その撮るは窃盗ですか？
写真をね、
撮影
しなきゃ、今じゃなきゃ撮れないから今撮影しなきゃって思うものの、なんか気持ちに余裕がない年が多くて、なかなか写真が撮れなかったりっていう、なので気持ちが落ち着かないざわざわした桜を見るたびにそんな感じになってしまう私なんでございますが、そんなざわざわな状態からいまいちダイエットもうまくいっておりませんという私の成果発表です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
唯一、ムーバレックス SER はパーフェクトです。
お
お、おめでとうございます。
ただ、マイルール今回よ、ついに発動してしまいました。2回ほどなんかしんどくて寝ちゃって、あっと思って翌日に マイルール発動して、パーフェクトにした感じですが、3月も全部やっております。ただ、ウォーキングが前回の収録から翌日、翌々日と2日は歩けたんですが、その後歩けず。
うん、
そして、食べるものはしっかり食べてるというような感じになってしまい、
今日のこの口調といい、収録前、長井先生がお見えになるまでで、ハンスケさんからなんかすごく精神的にダウンになってて、あんまりネガティブなことを番組で言っちゃいけないから、あえて飛ばそうと思うんだよね、みたいなことを聞いて、まだ僕、ハンスケさんのことを理解してなくて、ああ、そうなんですねって思いっきり同情して、今初めて食べるとこを見たら肉ばっかりでパラダイスやん、あんた。羽伸ばしと同情して損したすっげえ。
ね、食べるのはしっかり食べてるんだけど、なんか動けなくてみたいな。
食ったからよ。いいよ。
これ、あれかね、やっぱり食べすぎるとなんかおかしく、自律神経がおかしくなるっていうのはまさしくこういうことを言うんだろうなってちょっと気づいてはいるんですけど、戻せなくて。
失敗して損した。
長井先生助けてっていう感じなんですが、前回の収録から14日間です。
はい。はい、
まあウォーキングが2回でムーバレックス SER はそれぞれ14回。
すごい。
でございます。でもまあ以上っていう感じなのであんまり良くなかったなっていう2週間でございました。前回ご紹介した数字が22年3月18日の計測でした。体重が 88.0kg でした。
はい。
本日22年4月1日の計測です。体重です。じゃん。88.8。
0.8kg の増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
普段食べたのにちょっとしか増えてないような感じがするぐらいすごいパラダイスな。
はい。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 25.6% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん。26.9%。
1.3% の増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 105.5cm でした。今週のウエストです。じゃん。106.0。
0.5cm の増量です。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ウエストがね、前回 2.5 も増やした後のさらに 0.5 上乗せしているという、もうヒューっていう感じでございます。
軽点超えですね。
やばいです。もう本当にどうしようっていう感じでございました。まあ食べてるからなんだよね。っていうとこでございます。
うん、だから非常にあの、こう、うん正しい体の反応じゃないですか。
そうそう、はい。
だからあの、そんなにあの、落胆することも特になく、うん、あの、原因も非常にはっきりしているっていう、
うん。
あとも動こうかっていうだけのお話になりましたね。
そっか、そうですよね。
あの、はい、動こうかっていうのが、うん、要は体重を落とすこと以外にも、
うん。
その今ハンスケさんが動くモードになれない気持ちをリセットするのにも必要だというところで、うん、何かしら動けることから始められたら良いんじゃないかっていう意味合いですけどね、
うんうんうんうん、いやムーバレックスは続けられてるじゃないですか。
はい。
だからなんかもったいなくてムーバレックスしてるんだからなんか動きたらね、何もムーバレックスができていなかった自分よりは 動けば効果があるのにみたいな、そういうなんか罪悪感というか、もったいねえな俺って思いながらちょっと過ごしちゃっていたので、ちょっと切り替えようかな。アディショナルタイムはもうネガティブモードのアディショナルタイムはいらないので切り替えていきたいと思います。
でもこれだけ食べて、こんなに動いてなくて、これだけしか増えてないっていうのは、ムーバレックスのまさにおかげなんじゃないの？
ですよね。ほんとだから、
恩恵を受け解きながら、
文句言ってるみたいな。
もっと感謝しろよと思ったんですけど。
そうですね。ほんとでもね、その自律神経、あんまりいい状態じゃないんだろうけど、でもムーバレックスはできてるのが、せめてものこう自分の自律神経の最低限を保ってくれてるんじゃないかなっていうね。これもしなくなったら本当に落ちるとこまで落ちるんだろうなっていう。
まあ、うん、落ちるとこっていうか増えるとこまで増えていくっていう感じ。
増えるとこね。
ムーバレックスに人間の尊厳をのストッパーになってもらうのはちょっと荷が重すぎやん、しませんか。
いやでもね、これは本当に。なんて言うんだろう。ムーバレックスできたっていう、なんか達成感みたいなのはやっぱあるし、気持ち的になんか、これができてるのが、すごく、なんか、ストッパーになってくれてるなっては思うんですけどね。なんか動いた。で、結構やっぱりムーバレックスって、こんだけ続けててもきついんですよ。だから16分なんですけど、終わった後やっぱりうっすら汗かくし、息が上がるまで、あでもちょっと上がるかなっていうぐらいあるので、やっぱそれだけこう16分間ではあるけど動いけたっていう、この気持ち的にはすごくプラスになるので、ムーバレックスあってよかったって思いますっていうのと、ここまで続けられるようになったのはまあよかったかなっていうのはありますけど、ただせっかくムーバレックス続けてるのにプラスアルファのウォーキングとかなんか運動ができたらもっといいのになっていうのはありますね。
でほら、できない時にできないことを考えてもできないじゃないですか。なのでできることをした方が良いので、今の状況で言ったら、食べることの工夫なんですよね。ただ多分食べるものに関して、食べるものを選ぶっていうことが多分今できないはずなんです。
ああ、まさしくそんな感じかも。はい。
なので、こういう時にはなるべく物事をシンプルにするべきなので、何を食べるにしても、噛む。
あ、そうですね。それすぐ忘れるんだよな。はい。
噛むっていう動作は基本的には液体じゃなければ、まあ大体皆さん咀嚼の行動は少ない数でもするじゃないですか。なのでまあそこは必然的にするものなので、そこを意図的にやっぱり回数を増やすっていうのが一番始めやすいことになります。でまあ咀嚼が多ければ当然満腹中枢も働きやすくなりますし、まあ、いわゆる食事の満足度っていうのが上がるので、早く満腹に感じやすくはなりますからね。
はいはいはい。
だからまあ、たくさん入れる前に満腹を感じさせちゃうっていう方法をとって、入ってくる量を少し調整できれば、多少動くことができない間でも、まあ、コントロールは比較的しやすくなるっていうところですよね。多分それ以外動かなくちゃ、でも今日も動けなかったって言って多分3日とか1週間って軽くすぎるので。
いや、ほんと、あっという間ですね。
はい。なので、だったら食べるっていうことをやるのであれば、しっかり咀嚼の回数を増やした方が、比較的体重に関してはコントロールしやすいですよね。だから今は多分それが一番取り組みやすいんじゃないかと思います。
なるほど。まあそういう意味で言うと、ベースブレッドってすごくやっぱ、噛むじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、昨日と朝昼をウェイスブレッドで、まあ、昨日はうどんを足しちゃったりとかしてるんですけど、まあ、少し噛んで、日中は、こう余計なものを、まあ、取ってるけど、なんだろう、 プラスアルファみたいなのが抑えられてきてるような気が、気のせいかもしれないっていう気がしてきましたけど、でも噛むのは本当にこのベースブレッドに関してはしっかり噛める、自然と噛めるって言えばいいのかな、意識しないで噛めるので、これはちょっとそこから他の食事も意識できるようにうまくつなげられるようにしてみたいと思います。
そうですね、で多分噛むことを意識しないときって入っていきやすいものなんですよね。要はスルッと内臓に到達しやすいもの、うんう
ん、はい、
でそういったものってエネルギー量が高いものが多いんですよ。だから、まあ、噛むことを意識できる食べ物は、うん、嫌がおうでも噛むので、
うん、
まあ、極端なこと言えば、だから飲み物みたいに噛む必要を感じないものでも噛む行動をした方が良いっていうことなんです
よ。ああ、おっしゃってましたよね。はい。
それが多分一番今取り組みやすく状態改善をするでしょうし、少なくとも噛むっていうことは脳への刺激も与えてくれるので、う
ん、はい。
まあ、ちょっと、神経バランスを整える上でもプラスには働くでしょうし、
うん、
あとはもう寝るっていう話ですね。
ああ、睡眠か。
うん、整えるにはやっぱり無条件に睡眠が必要にはなりますからね。だからまあ眠るっていうことをしっかりできると、比較的神経バランスは整いやすいですね。
うん、なるほどですね。
だからまあ動けないことを悔やむよりも、
うん、
たくさん咀嚼をすることで、
うん、
そこを少しでも補っていく方が今は多分取り組みやすいと思います。
なるほど。
だって勉強が嫌いな人に勉強しなさいって言っても勉強できないっていうところと一緒ですからね。
聞いてる方同情したらダメだぞ。こいつは食いまくった上の話だからな。どうするこれだけ楽しかったイエーイちょっと食べられたこのよくいい色に焼けたお肉たちも喜ぶんじゃないの。自律神経が狂って、
うん、
麺類食い食いマンになってつけ麺だのうどんだのラーメンだの食いたくなったんじゃないの、う
ん、なんですかね。まあ
そんなあなたに朗報です。
はい。
ダイエット中も罪悪感なくラーメン&パスタが食べられるんだというルーミーさんの記事がありました。
こう、
うん、
豆 100% の麺。
あ、うん、ありますね。
はあ、夢なんですか？全部ヌードル。
はい。
ああ、
見たことなんかあるかも。はい。
あ、さすが。すいません。麺情報弱者の鉄道が偉そうに見つけたと思って偉そうに言ってすみませんでした。
いやいやいや、はい。にはなってました。はい。
全部ヌードル。カタカナで全部ヌードルと書いてあります。
うん。
ミツカン。
うん。ミツカン？
はい。ミツカンの、ポン酢とかだったっけ？
ミツカン。ですね。
うん、はい、うん。のグループの全部、ZENB。
うん。
あ、最近あるわな。日本の昔からの古来のやつをいかにも英語っぽい綴りにするみたいな
ね。うん、うん。ありますね。
ウェブサイトのデザインまでなんかこう、意識高い系の、なんか白地に細いゴシック体でスペルが書いてあるみたいなね。
うん、うん、うん、うん。
想像できる。まあ、別に、今っぽい、かっこいいなと褒めてるわけですよ。
うんうん。
全部ヌードル。一見ただのパスタのように見えるこちらが、うん、なんと 100% 豆、うん。黄色の黄エンドウ豆でできてるんだそうです。
はいはいはい。
なので、グルテンフリー。
うん。
という側面からもおすすめなんだそうです。
うんうんうん。
で、食物繊維とタンパク質が多く含まれて、糖質約 30% オフって。
おぉ。
で、動物性原料が不使用の麺なんだそうで、ここでちょっとテストをされてるんですけれども、
はい、ラーメン
的に湯がくと、
うん、
その豆の旨味がスープに溶け出しているので、鶏ガラを入れるだけでとても美味しいと。
へー。
と上がっております。
はい。
なので、これ麺にも、そして同じやつでパスタにもやってるから、ラーメンでもあり、パスタでもありっていうことはどうなのかという気がするんですが、ここら辺などを召し上がるのはいかがなんでしょうか。
試してみようか、そら。
うん、はい。開発に3年もかけたってよ。
あ、でも結構いい値段しますね。
うん。
4食。ほら、2袋で2000、すごくないですか。
ごめん、値段見てなかった。どうなの？
袋1400円とかっていう計算ってことですよね、これ。多分、100グラム4束。あ、じゃあ80グラム4束。
80グラム4束。
で？が2袋で2860円。
1袋が1430円。1430円を4で割ると357円。
うん、俺多分
俺今パスタと袋でこの金額
ですよね。いや、もっと俺安いか、もうちょい安いかもしれないっていう。
俺どんどん凝り出していいパスタ食べ出してるんだ俺今。
ああ、へえ。
なんだけどそれでも一袋これぐらいよ。
おお、っていう、ちょっと、まあ、びっくりな値段でしたが。ちょっと、うわー、でもな。気になる。一回食べてみようかな。一袋であったらいいのにな。二袋買わないといけない。まあ、ちょっと、入金があったタイミングで、どっかで試してみたいと思います。
はい。いや、俺、ハンスケさんがさ、うん、暗い話してるのは、これだけいいもん食べてさ、うん、お金使ってお金が少なくなったから暗くなったんじゃねえかって、ちょっと。
そういうことね。うん、お金、あ、
お金は大事よ。
お財布が寂しくなって、うん、トーンが落ちてるみたいな。
そうそう。
ああ。まあ、ちょっとあるかもしれませんが。まあ、ちょっと早く脱出して、次の収録の時には、少し動いた方、自慢をしたいと思います。ということで、私の成果発表でございました。ありがとうございました。
お疲れ様
でした。ました。それでは、鉄夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ハンスケさんの話を真剣に聞いてしまってましたが、うん、よく考えると私もあまり変わっておりません。
うん、どういうこと？
はい。運動は、うん、そうですね。ストレッチは、まあ、超少ないのも、入れて完璧ではないけども、うん、ちょっとでもやったら1回と数えるにして、うん、まあ7回。
すごいじゃないですか。
ありがとうございます。ただ、ムーバレックス筋トレ等が、うん、最初の週が3回、うん、2週目が2回、
うん、
ああ。で、ウォーキングが最初の週が4回、
お
2週目が3回。
あ、すごいじゃないですか。
いや、5を狙ってるんだから、4ぐらいならちょっと惜しいけど褒めてって言うけど、3はちょっと。
お
はい。で、うん、その、最後の週が、そういうちょっとデザインの締め切りとかがあったりして、ちょっと日にちがぐちゃぐちゃになってるというのもあり。
うん。
だから、ハンスケさんとあんまり変わらないんだ。で、僕にしちゃ外食が増えてというのが、
うん、
この、前回の収録ぐらいに、
うん、
久しぶりの入金がありまして、
はいはいはい。
そしてずっと、出費をしないように自炊をしてたのが、
うんうん、
外食っていいね。くれるもんね。ということで私はすごい、どちらかというと浮かれ気味になってしまいまして、
あ、なるほど。
日頃食べれない、高級なではないんですけど、外食をし、
う
ん。
はいはいはい。
はい。ということで、
うん、
で、買い物にも行くと、そうするとカップラーメンがあると。
うん。
で、料理3食するとか、あとは、趣味は何ですかと聞かれると今、まあ、仕事のことを忘れられるものが趣味とすると料理ですね、みたいなこと言うんですけども、
うんうんうんうん、
けど、インスタントもの、カップラーメン等を買うと、うん、まずカップラーメンからどんどん消費していくんだ。うん、
もうそうなんだ。
嫌いなのかな？それがなくなりきってからやっと料理をし始めるのね。今回はそうはいかんぞと思ったんですけど、そのデザインの締め切り等があり、もう、
ああ、そういう時はね、便利ですもんね。
インスタント、外食、カップラーメン、卵かけご飯、カップラーメンみたいな、うん、もうすごい、我ながら変な状況になっております、
うんうん。いかに手間をかけないかみたいなところ
。やっぱ作るの嫌いなのかなと、そこ。だから、台風が来ると、2個買っちゃうと先に2個食べちゃうから、1個だけみたいなことにして、台風が来る前日にこれ食べたら俺避難所ですごい後悔するみたいな、ような活動を
するようにならない
といけないと。いうことなんですが、1個、日霊さんの、だから冷凍食品ね。
うん。
冷凍食品の冷やし中華というのがあったんです。食べてみました。
おー。冷食の冷やし中華か。
そうなんです。で、レンジかけるんです。
え、冷やしなのに。
どうぞ、あ、気づいてくださってありがとうございます。そうなんです。冷たいまま食べるならまあわかるじゃないですか。自然解凍とかね。チンするんです。そして麺の上に、ここにあるのがですね、氷なんですよ。
あ、これか。はいはいはいはい。
氷ってレンジで溶けにくいんだって知らなかったです。
ああ、言われてみれば確かに。
そうですね。
分子が、
とかなんかそういう。
揺れないからかな。
なので、チンするんですけど、麺は温まりきらないんですよ。何個かの氷は最後食べ終わるまで残ってるぐらい。という点で面白かったです。
ちょっと、興味津々食べてみたい。
あら、なんか声が元気になってきたぞ。
食べ物だと声で、あ、まあ、はい。
私がそんなに動いてなくて、うん、まあ、結構、うん、もうご想像の通り大してよくはないんですが、
うん、
はい。半助さんと違うのは、
うん、
お金の違いかなと思って。
あ、本当だね。そう、そうかもしれない。
なんか残ってると嬉しいね。お金っていいね。
そうね。もう俺減る一方だったからな。本当は。はい。
俺かなりこの2週間で使ってしまってはいるんですけども。
うんうんうん。
その前がかなり苦しかったところに、恵みのギャラが入ったもんで、もう、すごかったです、うんうん。ということで、
うん、
あんまり変わらないのに、半助さんと違うのはそこかなと思っております。
うん、はい。
体重、前回が 87.1kg でした。今週は、じゃん !89.0!
よっしゃー !2.0 の増量でーす。
お疲れ様です。
お疲れ様です。前回が 30.9% でした。今週は、じゃん30.9!
ああ、久々に来た。減らないなら増やせ
!0.0
の、そのまんまでーす。
お疲れ様です。
ウエストが前回 99.5cm でした。今週は、じゃーん !102.4!
来ました。ウェルカムトゥー3桁。2.9 センチの増量でーす。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
朝来ました。ようこそ、3桁の世界へ。という感じでございますが。
僕もどう思いはなくもないですが。
はい。
はい。
ウェルカムトゥーバック。はい。
外食が多かった、炭水化物ものが多かった、インスタントが多かった。
うんうんうん。
多かった。
うん。
ということかな。はい。
はい。
で、前回と違うのがですね。
はい。
体重計に、
うん。
釣られるかのように、
うん。
スマートウォッチというか、トラッカー、
うん、うん。
フィットビットくんが壊れましてというか、
へ、
う、ぇ、ん、画面が薄くなって見えなくなってしまいました。
あ、そういう、あ、使えなくなった感じっていうよりは、機能的に、不便な状態になっちゃったっていうこと。
うん、なんか言いましたよ、だけど言いましてないような気がしなく
て。そ
っか。使えなくなったからそうなんです。
まあまあそうか、薄かったら使えないもんね。
で、フィットビットは、フィットビットさんは、1年半ぐらい前に Google に買収されたんですけど、
うんうん。
でも、向こうのアメリカの独禁法に引っかかるみたいな感じで、
うん。
つまり、フィットビットが健康関係の、リーディングカンパニーだったのね。
はいはいはい。
で、それがネットのトップの Google が買収していいのかみたいな話で1年近く提携が揉めたんですよ。
へえ、そんなことだったんだ。
なので Fitbit はかなり信頼してるので、ちょっとお値段がお高くても使いたいなっていうのがあったんですが。
はいはい。
はい。私が使ってるチャージ4。
うん。
あ、2020年。
うん。
前かほぼ。2年。うん、19,980 円で買ったんです。
うん、
で、チャージ5、新しく出てまして、
うん、はい。
手が、なんかいまいちだったのね。
こう。
これがすごくいいなら乗り換えても全然、まあ、2万円は安くはないけど毎日つけるなら。で、うん、このシーズン2始まった頃にも話したように、ログが取れないなら、なんか何のために動くのかバカみたいみたいなところもなく、
うんうんうん、
行きたいんですが、2万払ってしょぼいの嫌だな、と。
うん。
いうところがあり、
うん。
かくなく、ファーウェイ。
ほう。
シャオミーを毎回、チャージ。
ああ、はい。
回行ったんです。で、お値段安かったんですけど、
うん、
最近のログがすごく荒っぽかったので、
うんうんうん、
で、レム睡眠で、深い睡眠がなかったのね。浅い睡眠。
うんうん。
そうぐらいしか、3段階ぐらいしかなくて。
うん、
で、フィットビットは4段階あるのが、よく分かったので、
はい、
これが欲しいなと思ったら、ファーウェイにはあるというのが分かりまして。
ほうほうほう。
で、お値段は、シャオミよりちょい高いけど、6782円。
おー、こういうデバイスにしては安いですよね。うん、ファーウェイもこれぐらいであるんですね。
ファーウェイはね、アンドロイドタブレットでいくと、もう Google と手を切る、ってか、手を切らざるを得ない状態。
うん。
で、もうやむを得ずという、どうしてもそこが引っかかってはいたんですけど、
うん、まあそうですね。
変えられない的なところで、うん、ファーウェイにしました。
うん。
そして、アプリ入れるのもね、Google Play、Google のアプリをダウンロードするところ経由じゃないところで入れるから、ちょっとそこもなんか嫌だなと思いつつ、
うんうんうんうん。
はい。でしたが、まあ、睡眠ログとかウォーキングとか呼吸とかも、うん、取れているので、
うん、
で、すごく液晶画面も鮮やかで、そしていい感じ、
うんうん、
はい、なので今のところはよく動いてくれています。
へー、
はい、さっきの睡眠の状態ですけれども、
はい、
目覚めてる時間、
うん、
とレム睡眠、
うん、
そして浅い睡眠、
うん、
ここまではシャオミーでもできるんですけど、
はい。
ファーウェイだけがこの後のもう一段深い睡眠。
お
ー。でもこの深い睡眠が体調に影響するなというのは実感として分かったので、
はい。
もう何度もお話して恐縮ですけど、飲酒お酒飲んだりするとすごく寝覚めがいいような気をしてたんだけど、
はい。
この深い睡眠の時間は短かったり
する。はいはいはい。
翌朝起きれてるんですけど、その後にすごい眠気が来て昼寝が行ったりとか、
うんうんうん。
で、ちゃんとウォーキングとかして運動した日は、
うん、
長いとか、
で、
これが大体何パーセントぐらいあったら僕の普通だなっていうのが分かったりしたので、やっぱこの深い睡眠欲しいなと、はい、
うん、
いうところがあり、うん、ファーウェイで行っております。うん、次、フィットビットが良かったらちょっと戻りたいなと思うけど、
うん。
うん、でも、計測ログもちゃんと取れてるし、はい。という点で、まあまあ満足かなというファーウェイに乗り換えたところが変わっております。
はい。その深い睡眠のその割合とかのいまいち良くない状態だなと思ったら何かをするとコントロールできるようになるんですか？その運動するとってことですか？
まあそうですね。運動する、飲酒しない。
うんうん、
で僕も運動かな？意識的にやるのは。
うん、
はい。あと、浅い時、
うん、
特に目覚めはいい感じがするのに、
うん、
実は深い睡眠が少ない時は、この後絶対眠気が来るぞと。
ああ、いうのが分かる。
覚悟ができることが、はい。
ああ、覚悟。ああ、そっか。気持ちって分かってると違うかもしれないですよね。うん、
きつくて動けないとか、動きたくなるとかあるじゃないですか。
うんうん、あります、あります。
変に罪悪感を感じなくていい。
ああ、なるほどね。
うん、
そっかそっか。
というあたりが前回から変わったところです。
はい。睡眠トラッカーってやったことがなかったので、そういうメリットがあるんですね。
うん。ハンスケさん、アップルウォッチですよね。
うん。
アップルウォッチでゾーンは睡眠記録なかったっけ？
いや、なんかあるんだと思うんですけど、つけっぱなしにすると充電ができないです。僕モデルが古いやつなので、
うん、
1日日中使ってるといっぱいいっぱい、
うん、
でまあ寝る前まで充電して使えばっていうのはあるんですけど、ちょっとそこまでめんどくさいかなと思ってやってなかったんですけど、そういうメリットがあるんだったらちょっと試してみても。
あ、はい、僕もiPhone に乗り換えるのとかもう 3,4 年前までアプローチつけてた時は、
うん、
寝てその間に測ってました。ただねその時のアプリは、
はい、
深い睡眠がないんですよ。
あ、
目覚めてる、はい、レム睡眠、
うん、
まあ、浅い睡眠というか浅い深いの区別がない状態だった。 で、充電問題もだから、その時のやつだから、持たなかったんだけど、
うん、
ごめん。あとでリンク見つけておくね。だから寝てる時に充電ができなくなるってことじゃないですか。
はい。
はい。で、ですね、ノートパソコンのイメージなんだけど、USB-C のところに、
うん、
あの、Apple Watch の充電器みたいなのが、
うん、
短い充電。
うんうんうん。はいはいはい。あの丸いのが刺さるようなイメージ。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、仕事場ついたりして、
うん、
そして仕事にするぞっていう時にそこに、
うん、
アップルウォッチをかけて、
うん、
ちょっと置き時計のように画面の横にアップルウォッチがあって、
うんうんうんうん、なるほど。
僕いつもあのギークツールとかを使ってデスクトップに時間を表示させたりして時間をすぐ見れるようにしたい。
はいはいはい。
押し物とかこう人前で喋ってる時にポッとデスクトップを見て今何で何分かを正確に知りたいっていう欲求がすごくあるので、う
ん、なる。
なのでそういう形で画面あのアプローチはでかくないけれども常に画面の外にあるからウィンドウ塞がっても埋まらないじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。確実に見れるっていう、はい。
そこで仕事しながら午前中充電みたいな形にして持たせてました。
なるほど。
うん。
はい。
それぐらい、なんか、記録自動で撮ってもらうのが好きみたいですね、僕ね。
うん。いや、でもそういうね、うまくその集めたデータを有効に活用できているっていうか、メリットがあるっていうのはね、すごくいいことだと思うので。
それはですね、あのアプローチ持ち出したのも心拍数が知りたかったんだけど、そこがまだ未だにコントロールできなくて、ウォーキングした後にちょっの時に心拍数を、まあ長井先生がおっしゃっていただいたから、
知
ったぐらいで、まだ心拍までいけてないけど、
うん、
だからまだトラッカーつけときながらいまいちまだ使いこなせてない感じはするんですが、うん、でも睡眠のログがあるだけで面白いですよ。
ですね。
はい。
ちょっと僕も。試してみたいと思いました。
はい。で、中井先生、前回の、はい、その、インソール。
うん。はい。
はい。実は私、とても興味がありまして。
はい、はい。
この2週間の間に、また、私ごとなんですが、ギャラが入ったおかげで、
うん。はい。
ミューバランス。日頃の、普通、通常の、スーツじゃない時の、プライベートも仕事も、ミューバランスを履いておりました。
はい。
はい。で、2018年に買って、3年間、想像以上に足が疲れなくて、
うん、
とてもいいやでもう吐き潰した形で後ろ裏気がついたらツルツルになってて、
おお、もう、
もう、
はい、で、その3年前の時も、
うん、
僕めっちゃ日本人足で横広で甲が高い、
うんうんうん、うん、
普通のスニーカーとかが合わない、なんか無駄にきつい感じが。うん、
はい、はい。
見られると、いたたたたみたいな感じになる、
うんうんうん。
ニューバランスは、高が高いシリーズもあるじゃないですか。
ありますね。
あるって、そして履いて、横幅が合わなくて、横を合わせると、足の先がちょっと長すぎるんだけど、インソールと合わせるといいですよ。で、ニューバランスはインソールも、評判がいいですよ、みたいな感じであったのが、良かった前作なんですね、3年間。
うんうん、うん。
はい。で、今度、うちの近くの、アップルストアの近くに、ニューバランスのオフィシャルストアができてまして、
へ
ぇー。
で、はい。3D 計測だの、してもらいまして、
うん。
そして、1万円ぐらいのやつなんですけれども、ぴったり合うのを見つけてもらいまして、
うん。
で、やっぱりインソールと合わせて履くって、やっぱり新しくて足が、の裏がつる、つんじゃないと、すごくいいね。はい。で、もの、ちゃんと足の裏をしっかりアーチ型にして指先でこう親指の肉球のところで掴んでグッといくっていう感じがすごくいい、実感としてわかるんです。
うんうん、
だからインソールを改めて、
うん、
ニューバランスの良さなのかもしれないけどインソールの良さを改めて感じておりまして、
うん、
そして、その時に言われたのが、
うん、
インソールも3年前に買ったものだったんですけど、
うん、
インソールも半年ぐらいに変えとけばもうちょっと靴が伸びたかもしれませんねって言われたとね、
ああ
確か
になるほど、
そうですよね、
おうおうおう、
靴を一足じゃなくて二足ローテーションにした方が持ちがっていうのをスーツとかも含めてさよくは聞いてて知ってて、でも3年前に買ったやつが3万だったからそう二足は買えなくてで履
き始め
た
感じ
に、はい、なったんですが1万円で、そしてインソールを半年ごとに変えていけばへたり切る前に行ったのかなというのがあっ りました。
うん、
で、これはシーズン1だから10年ぐらい前なんですけど、
うん、
高橋先生からシーズン1の時に、
うん、
ウォーキングの時のシューズで、
うん、
靴の底が船底型とか弓型みた
いな。
はい、はい、
はい。はい。のを進めていただいて、それがたまたまニューバランスだったんです。うん、で、
うんうん、
ウォーキングしてないんだよね。まだ10年経ってまだ使えてるんだ。
なるほど。
はい。
で、
考えたらその中敷きをいいのに変えたらまた違うんじゃねえかなとちょっと思ったので、前回の話の中敷きインソールがっていうのをすごく自分の中で食らいついておりまして。
はいはい
はい。
はい。なので、そのウォーキング用のやつとかで何かおすすめがあるのなら教えていただきたいなというのが前回から引き継いでおります。
うん、はい。そしてもうこれに関しては僕はお詫びしかないというですね。
は
僕はURL 後で送りますって言っておきながら今日の時点でまだ送れてないという事実が実はあってですねっていうのがまず大変申し訳ございませんというお話ではあるんですが。
はい。
まあですね、ちょっと、はい、まあ今メーカーさんというか一つ、まあ、インソール専門のメーカーさんというのが、
はい、
実は群馬県の水上町というと、
うん、
いわゆる猿ヶ京温泉っていう温泉が非常にこう山の中にあるんですけれども、
へー
へー、そちらにですね、BMZ、アルファベット小文字の B、L、M、N、真ん中の M、
うん、
アルファベット最後の Z、BMZ っていう、うん会社さんが、
うん、
インソールがものすごい種類出しておられるんですよ。
へ
ぇー。で、まあ、いや、まあ、比較的リーズナブルなものであれば、
うん、
まあ、2000円前後ぐらいから、
うん、
まあ、割と本当にアスリートが使うようなハイパフォーマンスのもので言うと、
うん、
やっぱり2万円、3万円するものが。
そんなに値段違うんですか？
ただ、パフォーマンスが全然違うっていうことで、だからオリンピックに出る、いわゆるオリンピアンの方も使っていて、メダル獲得してる方もいらっしゃったりとかするんですよね。
はいはいはいはい。
ただ、本当に価格の幅が広いのが、目的によって種類がたくさんあるんですね。
うんうんうん。
なので、今で言うと、アマゾンとかでも比較的手に入りやすいのが、だいたい2000円から2500円ぐらいの価格帯の、
うん
インソールから始められると、
うん、
比較的ご負担が少なく始められるんじゃないかな。あと、まあちょっと聞いてくださってる方の街のどこまでこのお店があるかと僕かがちょっとなんですけれども、今で言うとワークマン。
はい。
はいはいはい。
はい。で、まあワークマンっていうのはもともと群馬県が発祥なんですよ。
え、知らなかった。そうなんだ。
そうなんです。
へ
ぇ。でもなので、その BM、Z さんが、まあ、BMG さんが、
うん、
ワークマンさんとコラボしてたりするんですね。
へ
ぇー。で、まあ、立ち仕事専用、要は職人の方とか、
立てる
時間が長い方向けのインソールっていうのを、
はい
はいはいまあ、ワークマンさんなんで価格も抑えながら、
うん、
振り出してたりするものもあったりするんです。
うーん
で、立ち仕事は職人さん用とは言ってるけど、まあ歩く方とかも当然体を支える上で足をアーチ型にきれいに作ってくれるものになるのでっていうことで、
うん、
まあ普通にオフィスワークをされる方にもおすすめしてる商品だったりはするんですね。だからかなり値段の幅は広いんですが、多分最初にお求めになるものであれば3000円以内ぐらいのところから始められると、
うん、
例えばインソールの厚さによっても若干金額も変わるしパフォーマンスも変わるっていう感じなんですね、
うん、
薄くてスニーカーにそのまま入れられるものだったりとか、
うん、
あと人によってはヒールを履くとどうしても靴ずれができるので、
はいはい、
ヒールに薄いのを入れてるっていう方もいらっしゃったりします。
へ
そうすると靴ずれが起きなくなって、
はい、
最初やっぱりちょっと足の形が極端に変わった地面の掴み方をするようになるので、
うん、
違和感があるようなんですが、
うん、
慣れてくると逆に靴ずれとかが全く起こらなくてすごく動きやすくなるっていうことで、
うん、
だからスニーカーにも多分入れていただけると非常に良くて、ちょうど僕今日スニーカーを買って届いたんですね。
はい。
だからそこにはちょっとインソールを買って入れようかなと思っているぐらい、やっぱりこの前、ぎっくり腰をやったことを踏まえて、
はい、
これをちょっとインソールを入れた方がいいのかなと思い始めてるので、
え、長井先生、お洋服もおしゃれでいっぱいお持ちみたいだから、スニーカーをずらーっと持ってやって飾っていらっしゃるんじゃないんですか？
いや、僕、スニーカーは手を出すと戻れなくなるっていう話を知り合いから聞いたので、はい、もう最低限実用性のあるものにしているんですが、うん、ただ僕ちょっとやっぱり僕も、というか多分、哲夫さんよりも、足の形が非常にやっぱり日本人っぽくて悪いので、ニューバランスのスニーカーが、履けなくて、かつ履いたとしても、足の形が不格好でとても似合わないんですね。
す
ごく恥ずかしい。
スニーカーの形がちょっと違うって思うときってありますよね。
違うので。
メーカーによっても違うと思いますけど、
ね。そうなんです。なので僕の足が今、かろうじて許してくれるのは、
うん、
コンバースとアシックスじゃない、アディダスの
種
類。やっぱり、単純に横に広いっていう。
わかる気がする。
コンバースで選んでるわけじゃなくて？
いや、もう単純に足が何か蜂に刺されたのかなみたいな形で、ニューバランスとか履くとパンパンになるんですね。
うんうんうんうん、
で、アディダスって割と横に広かったりするのと、立体的に結構作られているものがあったりするのと、
うんうん、
意外と柔らかいモデルが多いので、履いてもそんなにブサイクにならなくて済むっていうですね。
なるほど。
ただ今日僕が買ったのはナイキのエアマックス95っていうですね、95年に発売されたモデルなんですけれども、うん、
高いやつじゃないですか、それ。
人気があるやつなんですね。うん、ただまあそれが、まあ普段もそれを履いてるんですけれども、ちょっとそれの色違いをっていうので今回買ったんですけれども、やっぱり何か、誰かに足を強烈に踏まれたのかなっていうぐらいパンパンになってるの、2センチぐらい大きいのを選んでるんですね。そうじゃないともう本当にちゃんと靴の体裁保てない感じではあるんですけど、
うんうん、
それなので、ちょっとサイズが小さいのを履いていると、中国の転足みたいな感じになっていって、足の形がどんどん、いわゆる外反母趾気味になってたりとかしているので、
うん、
ちょっと多分歩き方も良くないんだろうなと思っていたので、今回インソールで調節をしようかなと思って、うんうん、いたところではあったんですね。だから今回は僕もその BMZ、BMG さんのインソールを入れて、
うん、
まあだいぶ歩く機会もかなり増えたっていうのもあるので、
うん、
多分そうすると動きやすくなるっていうと、姿勢が変わるんですよね、一番は。
うん、
で、姿勢が変わると、やっぱり単純に内臓の高さが変わるので、要は内臓の消化機能が発揮しやすくなるっていうところも出てくるんです。
うんうん、
そうすると代謝にやっぱり直接的に関わりますし、腰が落ちた状態で動いているときって、足の裏を非常に使わなくなるので、つりやすいんですよね。で、背中も曲がるので、お腹の緊張が緩むと、要はお腹のあたりがたるみやすくなる。姿勢が伸びていくだけで腹筋も緊張するので、
うん、
締まりやすくなっていくんですよね、
うん、
だから姿勢を良くするっていうことができて歩けているとそれだけでもかなり実は基礎代謝が上がっていくので、
うん、
だから僕は自分のお客さんに関してで言うと今はウォーキングをやる方に関してはインソールを入れて歩いた方が効果的にはなるので、
うん、
あと歩く距離が長い方なんか、うん、通勤とかでも長く歩きますよっていう方に関しては、通勤用の靴にインソールを入れるっていうことを今はちょっと提案をさせていただきながら、
うん
うん、ちょっとウォーキング時間が取れないっていう方も割と多いので、まあそういった方はちょっと普段の生活を効率的に動かせるように、
うん、
インソール入れませんかっていうようなお話をしてますね。
うん、
多分やっぱりインソールの機能自体が今かなりやっぱり変わってきているっていうのもあるので、
うん、
足の形をだからより立体的に、要は土踏まずの部分が際立つっていうのが一番わかりやすいかもしれないですね、
うん。
そのことによって本来の地面の掴み方をするっていうのを目的にしているものがすごく増えているので、
うん、
だから多分足の保護って衝撃吸収っていうことよりも、いわゆるパフォーマンスアップっていう視点で捉えた方が、最終的に膝とか腰とかを痛めにくいんじゃないかと思うぐらい機能性が高まってるんですね。
いやー、すごい。この、まぁ、ちょっと、いくつか見させてもらったんですけど、まぁ、自転車用のやつがあったので見たんですけど。
そうですね、ありますね。
へぇー。19,800円とかですね。
そうなんです。
インソールだけでそんな、っていうね。
ただそれでもやっぱりアスリートが選ぶんですよね。 だからそれだけやっぱパフォーマンスが上がるっていうのを実感できるものではある。うん、で、今こちらのメーカーさんが、そうです。ただインソールにそれだけやっぱりお金を出すっていうのはよほどの意思がある人だろうっていうことで、
うん、
今、靴の開発を始めたんですね。
ああ、へ
え。インソールもアッパーソールも含めてうちが作るって言い出したらしくてですね、社長さんが。
うん、
だからまあ靴も、まあちょっと近いうちに出るんです、みたいなお話をなさってたんですけれども、
うん
まあでも、インソールでだから本当に多分日常生活が変わると、
うん、
普段動かれる方っていうかまあ本当にちょっと運動しようっていう方も運動しやすくなるとか成果が実感しやすくなるっていうのはあるでしょうし、
うん、
特に姿勢を整えて動かせるものを使うっていうことは、体調を維持しやすくはなるんですよね。
うんうんうん
それこそ半助さんが悩まれてた自律神経の部分だったりとかっていうのも、やっぱ改善しやすくなるでしょうし、
うんうん、
そういった意味では本当に動いていただくんであれば、せっかくだったら効果が上がった方が良いものを、
ね、
まあさすがにそう、2万円のインソールっていうのは、なかなかよっぽど清水の舞台から紐なしバンジージャンプみたいな感じになるので、
うんうん、
だからまあ比較的お求めやすいところから始めていただくとすると、
うん、
多分ワークマンさんで、コラボレーションで出されてるモデルが多分一番比較的リーズナブルになるかなと思うので、
うんうん
う
ん、
そういったものから始められても、あと特に哲夫さんみたいにこう、人前でお話をしたりとかする仕事の時に、立った姿勢の時間が長かったりされる時って、
うん、
どうしてもやっぱり固まったりとか、疲労感が出やすくなったりするのが、その立ち仕事向けのインソールみたいなのを使っていただいたりすると、やっぱり疲労の軽減だったり姿勢の安定っていうのはしやすいと、当然そこに意識が向かなければ、いいパフォーマンスが発揮しやすいっていうところもありますしね。
ラーメン作る用のインソールを開発してもらうんだ。
いや、
ラーメン
食べる。思ったのは、最近、まあちょっと案件が少なくなっちゃったんですけど、ブライダルの撮影の時の革靴にこの立ち仕事用のやつを入れてみたらいいのかもしれない
と。あ、でもまさにそうですね。
ですね。
だから立ち仕事用のってこう、料理人の方におすすめされてたりもしてるんですよ。
うんうんうん、
ずっと材料を切ったりとか仕込んだりとかで立った時間が長い方向けに使ってくださいっていうお話もアナウンスがあったぐらいなので。
うんうん
あと、半助さんの、やっぱそのお仕事の時って、普通なら動きやすさ優先でスニーカーなりに行けるところがブライダルだからそんなのはできない革靴だ。
ああ、そうなんですよ、そうなんですよ。うん、
中が、そういう、インソールって、反発で、みたいなやつで、外側は革靴に見えるけど中は柔軟だっていうパターンがいいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっとこれは試してみたいですね。
うん、だから本当に多分腰が痛くて歩くのもっていう方がリハビリを考えてたりする時には、
うん、
こちらに直接赴くと、オートクチュールもしてくださるんですよ。
う
ん、
ああ、はい、はい、はい、はい。
要は足の形に合わせたインソールも作ってくれたりとか、
うん、
あとはその中で、要は今出ている製品の中から、これを使ったらいいんじゃないかっていうことの提案もしてくれたりするってい
う。うん
ただまあ本当に場所が群馬県の中でもいやいや秘境気味なところに存在する。
群馬の中でも猿ヶ京って結構あれですよね。
はい。かなり。
山の中というか、
はい。山の中ですよね。ねはい、うん。僕も多分両手で数えるぐらいしか行ったことがない
ので。多分、なかなか、ね、地元の方も行かないんじゃないかなっていう感じのような場所ですけど。
本当にでも今僕もちょっと試しにアマゾンでやっぱり調べてみたらアマゾンとかでも購入ができるぐらい、比較的多分皆さん全国どこに行ったりもとか、まあ全世界どこにいらっしゃっても、お求めやすい状態にはなっているかなと思うので、まあちょっと足、せっかくウォーキングしてるけどなかなか成果が出ないなとか、ちょっと立ち仕事の時間が多いんだよねっていう方は、まあ一度試してみていただいても、まあ、損はしないんじゃないかなという感じではあります。
僕はその BMZ じゃなくてニューバランスさんでしたけど、結局インソールまで含めて足をきちっと測ってもらって、合わせたらやっぱ歩き方が全然違う。
うん、そうですよね。
うん、もし歩き方は外から見えないからわかんないけど、本当に一歩が力強く出て掴んでる感じがあって楽。
だってニューバランスは、スニーカー界のロールスロイスっていう異名がありますからね。
へぇー。ああ、そんなあるんですね。
やっぱりだから履きやすい、動きやすい、歩きやすいっていうのが、すごく売りなんですよ。
うんうんうん、
で、ちょっと健康的な側面からもあったんですよね。
そうです、そうです。 なので、あの、
怪我された方だったっけ？かなんかを保護するかなんかみたいな、そういう、
ん？
医療器具的な出自があったはずですよ、ニューバランス。
あ、そうです。そう、ね、そう、確か、そう、僕もちょっと正確には思い出せないですけど、そう、そもそもの、そう、あの、出自が、今、哲夫さんがおっしゃったような感じだったりするので、
うんうんうん、
歩きやすさとか動きやすさっていうことに対して、
うん、
すごく、あの、力をやっぱり、力も情熱も注いでおられるメーカーさんという形で、うん、あとはまあやっぱりそういう意味でファッション性がこのところ注目されているところもあったりしたので、
うん、
すごくいいなと思って履いてみたいなと思って履いたんですけれども、
うん、
どうしても僕はあの本当に初め人間ギャートルズでこう石のタイヤとかに足を踏まれたみたいな感じのフォルムになっちゃうので、あ、はい、どうしても似合わないんだなっていうことで諦めたっていう苦い思い出、
うん。
ありますが、履ける方は本当にニューバランスはすごく良いスニーカーなので、
うん、
使っていただくのは僕はすごく良いですし、あの、履ける方は僕の分までぜひ堪能していただきたいっていう、こう、悲願も込めて、
はい。
履いていただけるとすごく良いなと思うので、僕のあの、こう、ニューバランス愛は哲夫さんに託すという形にさせていただきたいと思いますが、
はい、
でも本当にニューバランスすごく良いので、
うん、
多分ウォーキングとか、あと、特にやっぱりあの、お仕事が、あの、これはちょっといやらしい話、ですけど、お仕事ができる感がより一層増すっていうのはあると思います。
うーん、
多分何か講師とかされている方とかであれば、もう本当に今ってスニーカーを履いている方も非常にたくさんいらっしゃったりするじゃないですか。
そうですね、うん、
それが多分ニューバランスでちょっとやっぱり良いモデルだと、
うん、
あっていうところでやっぱり、あ、この人ちゃんと分かってるものを選ばれてるっていう印象はやっぱりかなり上がる感じはしますよね。
はい。あと、こっちもいやらしい話ですが、インソールを変えることで長持ちするかどうかもちょっとレポートします。
あ、そうですね。
まあまあ、でもそうですよね。
少なくともでも足で多分使われる場所が変わりますからね。
ああ、なるほどね。
確実に地面を本当に掴みやすくなるので、
うん、
多分減っていく場所が多分大きく変わるだろうと思いますね。
ああ、なるほど。
本当にでも足の指まで使えるとかなり姿勢が良くなるっていうのは、だから猫背の方って足がうまく使えてない方多いですからね。
ああ、俺そうだ、はい。
この BMZ の中でも O 脚矯正とかそういう系のインソールもありみたいですもんね。
うん、ありますね、
うん。
だから本当にあの足、要はあの車がよくあのハガキ1枚の大きさで地面と接してるみたいなお話があるじゃないですか。
うんうんうん。
やっぱりそれと同じで、結局あの重力に対して負荷を受け続けているのが実は足だっていう話があって、
うん、ああ、そうですよね。
はい。やっぱりだから足がちゃんと地面に対して相性よく動かせていると、
うん、
体っていうのは機能的に動かせるっていうのはすごく言われるんですよね。
うん。
だからそのための道具を選ぶっていうのは実はすごく健康のためにも大事だしっていうお話はすごくされてきますよね。ドクターほどやっぱいい靴を履きなさいとお話しされる方多いですからね、
うん。
ご自身で運動されてるドクターはいい靴を選んだ方が絶対にいいってお話をしますね。病院に来るお金があるんだったらいい靴選びなさいっていうドクターを僕はお一人知ってますけど。
じゃあ僕ウォーキング用のシューズ用のインソールをちょっと探してみます。
あ、ぜひ。
ありがとうございます。
はい。こちらこそありがとうございます。本当に、あの、だから僕は今、哲夫さんがニューバランスを履けるという事実を、ものすごく羨ましく感じているというです。
でも僕も日本人っぽい足ですが、頑張って。
いや、でも。
中井先生の分まで履かせていただきます。
はい。ぜひ、本当にあの、僕はもう本当に、しょうがないって言うと、逆に他のメーカーさんに怒られますけど、その形じゃないと履けないのでないんですけど、コンバースって、あの、うん、皆さんもご存知ですけど、底が硬い靴の種類が多い。
うん、ああ、うん、そうですね。うん、そういうイメージです、ね。
底が高いと履きにくそうな。僕あんまり詳しくないんだけど、そんなイメージが。
あの、うん、こう、いわゆるハイカットって言われて、こう上の方まで、こう、靴のあるやつではなくて、割とこう、普通のスニーカーに近い種類のだと、
うん、
単純に横に広くて、少し上も厚みが軽くあるんですね。
うんうんうんうん、
だからまだなんですけど、あれで長時間歩くと逆に腰を痛めるっていうです。
そうかもしれない。
そうなんです。だからちょっとあまり、コンバースもそんなにたくさん、まあ、おしゃれ履きとしては履けるけれども、普段履くとなると、ちょっとやっぱり足腰の負荷も考えちゃうってなると、
うん、
おのずと、まあ日本人はよく本当にアシックスとかミズノが、足の形がとても良いっていうお話はあったりするので、それもかなと思うんですけれども、うん、でも僕は多分足の横の広さ、 で言うと、うん、アディダスが一番普通に靴を履いてる人に見えるっていう理由で、うん、アディダスを履くことが多いという悲しいエピソードを、はい、ちょっと思わず披露してしまいましたけど、はい、なんだろう、本当に今、心の底から哲夫さんのことを羨ましく思っているっていう状況です。
ありがとうございます。はい、で、私は、その、BMZ、
うん、
のタブを今、画面、収録中ですけど、ブラウザでいっぱい開いてまして、
うん、
でその前に紹介した、
うん、
あの豆 100% の全部で ZELB なんだよね。
似てるよ、
ね。画面のタブが EMZ と ZEMP ってなんかさっきから開いたら豆のパスタが出てきたりとか、開いたらインソールが出てきたりとかして、なんか似た単語がいっぱいあるって、大丈夫です。
はい。まあ、ぜひ、インソールもね、使って継続してみたレポート、また楽しみにしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組はダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先は diet@p-scramble.jp または podcast station scramble ホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。はい、ここで今週の免罪符付きおやつのコーナーです。今回ご紹介するのはセブンイレブンプレミアム糖質 50% オフのバームクーヘンです。
はい、
糖質高めのバームクーヘンは食べるのに勇気がいるいますが、こちらは糖質が 50% オフ、免罪符付きでございます。1個253キロカロリーです。罪悪感も 50% オフといいものを見つけたと思っていたのですが、翌日もう一個食べようかなと思って見に行きましたら、衝撃な事実を発見しましたので、番組をお聞きのいただいている皆様にだけこっそり教えちゃいます。同じくセブンイレブンの商品なんですが、セブンカフェブランドでバームクーヘンがございます。その名も北海道産バターとこだわり卵のふわふわバームクーヘン、
うん、
美味しそうなそそられる歌い文句はあるんですけど、免罪符らしきものは書いてありません、
うん、
しかし最初にご紹介しました免罪符付きバームクーヘン、先ほどお伝えした通り253キロカロリーに対し、こちらはなんと1個239キロカロリー。
うん。
50% オフって一体何なんっていう。
それはでも、糖質が 50% オフっていうことですよね。
カロリーオフ
とか。そういうことか。カロリー、でも糖質 50% オフだった
ら。またセブンイレブンに騙されたか、お前。またセブンイレブンのカモか。
糖質 50% オフだったら必然的にカロリーも下がるんじゃないですか。
糖質が 50% オフだとしたときに、
うん、
脂質が 60% アップだとしたら総カロリーは上がりますよねっていう計算ですよ。
あ、脂質？
ま、基本的にはタンパク質も糖質も脂質もそれぞれカロリーはありますが、例えば糖質を抑えました。その分、他の栄養素が増えることによってカロリーが増えるというマジックが。これ、カップヌードルさんがやってらっしゃる手法ですよね。カップヌードルさんが糖質を抑えたって言いながら、塩分とか、脂質を高めたことによって美味しさ変わらないっていう方法でいくので、カロリーは意外とあるっていう商品をお作りになられたりとかしてるんですけど。
ライトってやつですか？
そうです。
あれって量を少なくしてるだけなのかなと思ったし、あ、そういうことなんですね。
なので、糖質を抑えるっていうことをしても脂質を増やしてたりとかするので、カロリーで見ると変わらないという、
うん、
マジックに今回ハンスケさんが綺麗に引っかかったという。
はい、という。
前回からさ、そのセブンプレミアムさんの会議の模様が想像されてさ、前回もさ、デザイナーさんがプレゼンテーションするわけよ、セブンイレブンさんの上層部にさ。 600キロカロリーですって書いてあったら、
はい、
いつもデザイナー君ちょっとそこね、3つで600やん、一個言ったら200なわけやん。月200って書いとってくれん。こんなん気がつかないですか ?200 が3個やったら600ってことで同じじゃないですか。でも嘘じゃないやん。どうせおるっちゃ引っかかるバカがおるった。やっとって売り上げ違うんやけ。俺商売人やけ。わかるんやけ。って言ったらここにおったわけやん。で、今回もさ、50% オフで企画出されたデザイナーさんと開発のさ、すいません、50% オフやったんですけどね、カロリーはどうやっても253で230キロより多いんすよね、って言ったら、いいっちゃ、わからんちゃ、ちょ、売り場話しとけ、わからんちゃ。よくない？
ちょっと離れてもあれやろ？
ほう、ほう、でも、どこにもなんかバームクーヘン何個もあるな、みたいに思ったもん、多分そうだよね。
そうそうそうそう。
はぁ、わかる。わからんちゃ、いい、文字もそんな小させんでいいちゃ。嘘やねん、聞いちゃ。50% オフだけでっかく書いとったやん。で、50% とかに米印でも書いて、後ろにちっちゃくなんか説明しとけ、わからんちゃ。質が増えたの気がつかん、バカがおるんやけど。
ここにおったわ。
そうなのかし。いや、ね、これ、糖質 50% オフの方。美味しいんですよ。満足感がすごく高くて 50% オフってこれだったらいいじゃんって思って超喜んでたんですよ。そしたら何のこっちゃないっていうね。
理想の顧客ですね。
はい、という免罪符には注意してっていう免罪符付きおやつのコーナーでございました。ということでお届けしました、みんなのダイエット237回お相手は半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。